レー番長の
M 強アワー、一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はいよ、9月26、
はい、
はい、後半になってます。
26、
うん、
26年前の昨日、
はいはい、
東京カリー番長が結成され、
うんうん、
26周年を迎えた
と。そうだ。
だから27年目に本日突入したってことですね。
そういうことですね。
東京カリー番長がね。うんうん、だから解散するって言ってなかった？
言ってた。ような気もする。
うん、解散してないのまだ。
解散しないね、これ残念だから。
俺は30周年に戻るって言ったけど、もうちょっと早めに戻ろうかなと思ってたけど、その、早めに戻る前に、解散してねって俺がお願いしたん
だよ。そうだよね、そうだよね。そうだよね。気分はしてる。
ああ、もう、
気分は解散してる。
気分は解散してる。気分は解散してるけれども、うん、なんかその、
うん、
なんつうの？その、あの、離婚届に判を押しられてる。
そうです、そうです。あと何？契約上の問題がありました。
契約上の問題が。
企業と契約してる期間があって。
あ、そんな
のそんなあるのよ。あとね、2027年、8年まで、一応なんか契約があるんだ
よ。何それ、そうなの？
そう、いや、なんか やり取りしてるだけよ。その何あの。
じゃあ何、東京カリー番長ってものをなくしてはいけませんってこと？その。
いけませんってまでは書いてないんだけどね。うんうん、でも、東京カリー番長と、ほにゃららっていう会社で、うん、商品開発の、契約を結んでる。
ああ、そうなんだ。で、そうすると、2027年ちょっと待って。
多分27年。
今25年だから、あと2。
6、7年。そう、7年。
あと2年か。
うん、7年。
じゃあ、あと2年ってことは、28周年か。
うん、
2年後。
うんうんうん、
そこまで俺、戻れないじゃん。
別に戻るのはいいよ。
戻れない、戻れない。やだもん。水野仁助は企業と仕事をしないっていうスタンス。
そういうことね。そういうことね。
そうそうそう。
そう、これは残念ながら。
まあ、別にさ、なんつうんだろう。別にさ、まあ確かに水野仁助のスタンスは、企業からのカレーの仕事は受けないと。
うん、
全部断ります。で、26年間やってきたわけですよ。だから、やらないんだけれども、まあ、それは別に、ともかく、その、俺がね、じゃあ例えば、26周年で27年目に迎え、が始まったタイミングで、東京カリー番長に戻るとするじゃない。さ、ちょっと問題ができるのはさ、その、東京カリー番長は、何かしらの契約がどっかの企業とあるため、なんかこう、例えばその企業のことを、当然だけれども、悪口言ったりとかできないわけじゃん。
言えない。
ね、カリー番長にさ、俺戻ってさ、その企業のことだから多分勝手にボロクソ言うと思う
よ。言うと思うよ。
そうするとなんか、最近、お宅のカリー番長さんに戻ってきた水野さんって人がどうもなんか、うちの会社のことをなんか言いたい方でボロクソに言ってるみたいなんですけれども。ってことになると、これはどうなるわけ、なんかやばいことになる。
まあ、その、最悪の場合は、なんつうの、違約金とかね。
あら、違約金
最悪の場合は違約金。
じゃあ俺戻らない方がいいよ。
違約金払ってくれればいいよ。
払わない、払わない、払わないよ、そんなの。戻らない方がいいよ。そんでさ、俺の性格だとさ、その、カリー番長に戻った時にさ、そこの企業がどこの企業だか知らないけどさ、その企業の名前が明るみになるわけでしょ、こっちは分かるわけでしょ、俺もすごい言いたくなっちゃう。
言いたくなっちゃう。
もう聞けば聞くほどさ、言いたくなっちゃうよね。だから今はさ、なんていうの？まあ、その、カリー番長に戻ってないから、水野はね、戻ってないから、今、言っても大丈夫じゃん、ね、言っても大丈夫だからさ、そこの企業どこだか知らないよ、本当に何系の企業なのか、食品系なのか、もしくは、何？不動産会社。
不動産会社。
何系の会社か一切知らないけれども、一応当てずっぽうに一番わかりやすいところで、カレーメーカーとしときましょうか。
はいはいはい、
カレーメーカーとしといたら、今、フリーの水野は言っときますけれども、まあ、ハウス食品も SB 食品も明治製菓も、グリコも、ろくなもんじゃないよ。ろくなもんじゃないよ、ほんとに。何なんだあれ
は。何の歌みたいな。うん。ろくなもんじゃないと。
ろくなもんじゃないよ。と、これを、カリバッチョに戻った後も言っちゃう。 言っちゃう。ああ、じゃあ分かった、そうか、じゃあ俺27年か、カリバン町に戻れんのは。そうか、そうか。まあ、じゃあ本当に、かけながら応援しますよ、東京カリバン町。
あ、そうですか。
うん、だから、2027年に、俺が戻るときには28周年。ね、28周年を迎えて29年目に突入しているとき、こういうことですよね。だからまあ、その29年目に突入して、そこから30周年に向けてさ。
そこが一応ほら、メインイベントっていうか、感じですよ、30周年っていうのはね。
ちょっと俺もう、腕立て伏せとかしとくわ。本当に。期間伸びたから。
筋肉ちょっと、多めにしといてちょっと。
ナイルヨシミみたいになっとくわ、もう。
いや、あれは面白い。
気持ち悪いよね。本当に水野俊介ムキムキになってさ、本当にさ、本当気持ち悪い。
すぐ T シャツ脱ぎ出しちゃって、そういう人になっちゃって。
うん、そう。で、なんかさ、ちょっと、辻堂あたりにさ、しょっちゅう行くようになって、真っ黒くなってさ、真っ黒
なんてね、テカテカな感じで。
気持ち悪い。水野がそんななったらもう。
まあ、面白いですね。
まあでもちょっとそうだな。なんかいろいろ俺も、そしたらあれしようかな。なんか、ただじゃ戻らないからね。
なるほど。
こうなるとね、もう俺はね、ちょっとじゃあ2年のね、スケジュール的に余裕ができちゃったからね、5人ぐらい連れて戻るから。本当に。水野を含めて、プラス4人
で。プラス4人で。
強力なやつをね、5人で戻るから。
なるほど。
すごいことになると思うよ。そしたら。そうすると、だってさ、今何、14人。14人で、そうか、14人はちょっと中途半端だけど、14人で俺が5人で戻ると19人か。
19ってのはちょっとあれだな、なんか。
19人。な、何人にしたい？
何人にしたい？したいってなんで。
だから、それによってほら、俺が連れてく、戻るときに連れてく人数決めるからさ。
いや、別に。
なんかいい具合のさ、そこで、まあでもこうしよう。じゃあ、その俺が5人と4人連れて、自分も含めて5人で戻ると19人になって、で、カリーマン町29年目に突入した時に水野俊介が戻ってきました。これで東京カリーマン町はメンバー19人になります。ここで、こっから1年の間に、誰か1人誘って20人で30周年。
なるほど。
こういう感じがいいかもしれないね。ちょっとなんか、尋常じゃないようなのを、ちょっと声かけておきますよ、私。
なんか日本も喋れない外国人とか
、まあ、そういうのもなくはないよね。なくはないけれども、じゃあまあちょっと東京カリバン町はそういうことで、なかなか楽しみも、
そうですね、
私的にも増えたっていうことで、そんな話はどうでもいいんですよ。
どうでもいいんだよ本当に、なんでその話になってんのよ。
だからそれだって26分もしょうがない。
昨日がって
ことだな。昨日が決戦だ、で、どうですか最近は。
その入りね。なんだよ、この入りね、最近どうなのっていう話はさ。
でもさ、俺たち出会った頃はね、26、7年ぐらい前から、基本的に挨拶は最近どうだって。
だからね。
最近どうだったから。最近どうっていうことをもう二十何年前からもう言ってきて、で、最近どうって言われたところで、別にどうにもない、どうもこうもないよねっていう、その
20そっからのだから、
そうそう、そっからのだからさ、
確かにな。
まあ、そのリーダーが、その、歯が痛いって話はもう前回してるから、
してます。
だもう、どうだろうねっていう最近さ、俺は最近あったよ。
何やった？
自分の中でエポックメイキングな出来事が。
エポックメイキングですか？
ついに水野仁介生まれて初めて、あの、なんて言うんだっけ、あの、無人レジ。なんていうのあれ。
無人レジ。あー、無人レジ分かるよ。
なんつうのあれ。なんかあるでしょうよ、言い方。
セルフレジ。
セルフレジ。セルフレジ。
セルフレジ初体験しちゃった。
あ、ほんと。ようやく
俺はね、セルフレジを避けてきたわけですよ。
はいはいはい。分かるよ、その感じ。
M 教でも言ってたよ。あれは M 教で言ったのは、セブンイレブンが、あれなんつうのあれ、マシン、導入したじゃん。
そうね。
自動改札じゃなくて、自動、なんかそれさ、自動生産機。
生産機、そうそうそう。
生産機。生産機にセブンイレブンが入れてた。
そうね。
あの時にイラッとしたわけですよ。私、自分の家から一番近い最寄りコンビニがセブンイレブンなんで、イラッとして、何なんだこれはと。で、その時に、M 教でも言いましたけれども、まあ、水野は昔から、駅で切符を買ってた時代から、切符を買ってた時代から、 自分の財布の中にある小銭を、うん、券売機に全部入れるっていう、うん、1円だろうが5円だろうが、うん、500円玉だろうが関係なく、うん、全部入れてボタンを押すっていうことをやると、うんうんうんうん、スマートになって、
そうね、
スリムになって帰ってくるっていうことを昔からやってたため、うんうん、セブンイレブンができた時も一瞬イラッてしたけど、現金会計っていうのをボタンを押して、うん、で、財布の中の小銭を全部じゃらっと入れて、うん、すっきりさすっていうことで、うん、一応自分の中での折り合いをつけてきた。うんうん、スーパーとかもさ、うん、もうとにかく本当に増えたね。
増えた。ほんと増えた。
セルフレジだらけじゃん。
セルフレジだらけよ。うん、で、一人二人立っててね。
そうそうそうそう。案内されてね。
案内されて。
でも必ずと言っていいほど、友人レジが一個とか二個とかあるわけですよ。
うんうん
う
ん、
こう逃げもう水野みたいなさ、うん、もうさ。
本当もう、まあ、最悪な何にもできない人のためにね。そうそう、
何にもできない人のために。うん、でだから俺は必ずそこにこう並ぶわけ。でそこがさ4人5人いて。うん、セルフレジがガラガラでも、俺はそっちに並ぶわけ。でね、これはね、よくね、今でもそうだけどね、品川駅のね、新幹線の改札で、私必ず、崎陽軒のシウマイ弁当を買うんだけども、それを買う弁当の弁当屋さんが、JR の、乗り換えね、何線乗ってても、俺は山田線乗って、新幹線改札の方にこう進んでいくと、新幹線改札の手前の右側に弁当屋がある、うん、で、この弁当屋のところの棚に、うん、まあ、いくつかの弁当売ってるんだけれども、崎陽軒がドゥワーって並んでるわけ、うんうん。で、そこがあるからそこで、いつもの弁当を買うんだけれども、そうすると崎陽軒のシウマイ弁当を買う時のレジは、そのまま真っ直ぐ行くとレジが2レジあって、うん、2レジに忙しいと1人、
うん、
忙しくないと2人レジ打ってくれる人がいて、うん、で、それとは別に左側に、セルフレジが導入されて終わるわけ、うん、3レジあるわけですよ、うん、でセルフレジは大体空いてる、
うん、本当
空いてんの、空いてんの、ちょっとさ多分さみんなが知ってるセルフレジと違ってな感じなのかな、
ちょっと難しい
の、うん、なんか分かんないね、俺 もう、
ま、
そ, そっち見てもないから、でも友人レジやっぱり大体並んでんだけど、でも崎陽軒のシウマイ弁当を手に取ったまんまの流れでも、うん、そこが行列の最後尾って感じだから、うんうんうんうん、そこが並んでなんだけども、うんうん、なんかその普段からさ、うん、こう不思議なもんでさ、うん、なんか俺ほらカレー屋さんとかレストランとかね、
うん、
予約が嫌い、
うん、
行列並ぶの嫌い、
うん、
お店の外に一人でも待ってたらもう、うん、その店はもう行かないっていうさ、うん、スタンスでもう長いこと、うん、絶対行列並ばないってやってるのに、うんうん、友人レジの、友人レジの行列
は、並んじゃうんだね、
普通に並んじゃう。並ばなくて済む友人レジ、ね、セルフレジ行かずに。うん、通してたのにさ、この前さ、うん、神保町で、うん、友達と久々に会う、うん、なんか飲みに行く予定があって、それがもう、久々も、久々20年ぶりぐらいに会う友達ね。だその友達がさ、なんかこうまあ俺が今年出した新刊のことを知ってて、うん、で料理系のことやってる友達だったから、なんかいきなり煮るっていう今年のレシピものね、いきなり煮るの本が気になってるみたいなこと言ってて、ああじゃあ持ってくわ、あげるあげる持ってくわみたいなことで久々会うし、
うんうん、
で、その日を迎えたわけですよ、うん、で家に一冊あったなと思って、うん、そのサンプルがね予備が、うん、であれ持ってけばいいわと思ってて、当日を迎えたんだけれども、うん、その約束をした数日前だったんだけれども、うん、その約束のことをすっかり忘れて前日、
うん、
取材があった時に、
うん、
渡しちゃったんだこあこれよかったなって、で当日さ人望ちょっと持った時にさ、あ、やばい
渡すっつってた。
なけなしの一冊、昨日あげちゃったってなって、うんうん、まあもしょうがないわって他の方を持って、
うんうんうん、
で、行ったわけ、うん。だから神保町で飲む予定だったから、神保町っていうのはまあその、うん、
まあね、本屋の街です
から。本屋の街だから、うん、でちょっと早めに着けば、もう、なんか、本屋に寄れる可能性もあるかもしれない。
うんうんうんうん、
ついて、で、その、駅、改札出てから、そのお店までの間に、たまたま三省堂かな、うんうん、 あったのよ、うん、で三省堂書店があったから あったと思って何回か その実用書のフローマンで行って自分の本を手に持ち、うんうんうん、まあなんかエレベーターさ降りるときにさ、うん、自分の本を買うんだと思ってさちょっと恥ずかしいじゃんさすがに。まあいやいやただね、いやいや三省堂の店員さんがね、
う
ん、水野仁介知りませんよそんな。
そうですよ、そうですよ、う
ん、けど、うん、なんかカモフラージュできないかなと思ったわけ、うん、で
中学生エロ本じゃないカモフラージュやめて
もうさまさにそのパターンで2冊重ねて渡せばいいだろうとと思ったわけで思ったんだけどさうろうろ見るんだけどさ、
う
ん、欲しい本がないのよ
ほんでその、まあね、あ
の B5 サイズのレシピ本が隠れるぐらいのサイズじゃないといけないから、
ね、
新書とか文庫じゃしょうがないわけ、
ね、
でいきなり見るのさレシピ本なんかさいきなり見るがドーンってタイトル出てるから、うん、そうなんか B5 以上じゃないといけない、うん、そうするとムック本とかさ、うん、なんか限られてくるのよ、うん、雑誌とかさっていろいろ見たんだけど結局ないまんま、うん、ないと思って欲しい本がないどうしようもないと思ってでうろうろしながら1階についちゃったの、
うん、
1階について一番最後さ、うん、1階の今これが売れてますみたいなコーナーとかあるじゃん、うん、そういうところ行ってさ、うん、売れ筋のやつとか見るんだけどそれでもさやっぱり気になる本はないと思ってしょうがないもうあとは、うん、もう本でカモフラージュするのはもうやめようと、うん、しょうがない、
うん、
キャップはかぶってる、うん、ねいつものことだから、うんうん、でたまたまその時に俺持ってたカバンの中に持ってたメガネがサングラスだったのよ、うんうんサングラスだなと思ってこれキャップにサングラスで行けばさすがに大丈夫だと思って、うん、そそくさとカバンの中からサングラスを取り出してサングラスをかけ、
うん、
でサングラスをかけてレジの方に行ったら、うん、友人レジもあるんだよ、うん、友人レジもあるんだけど、うん、その三省堂書店神保町店は、うんうんレジのほとんどがもうそのセルフレジ、
セルフレジ、
うんうんうん、で友人レジの友人がもう一人だけっていう状態だったわけ、うんうん、であここそうかここまで来たかあんまり俺本屋でセルフレジのイメージが、
うん、確かに
もう今ねそうなってるのかもしれないけど世の中の本屋でああでも、もうほぼセルフレジになってんだと思って、うんうん、で当然友人友人と思ってこっちはサングラスもかけてるしと思って、うんうんうん、友人レジの方に行こうと思ったんだけど、うん、一抹の不安がよぎったのね、うん、その不安は何かっていうと、うん、私これどうでもいい話なんですけど私が持ってる土入りのサングラス2種類ありまして、うんうん、1種類のサングラスは真っ黒、
うん、
ね、いわゆるタモリ、うんうん、タモリグラスですよ、
うんうん、タモリグラスいわゆるタモリグラス
いわゆる
タモリグラスね
タモリですね、ご想像の通り。もう一個のやつは目見えるや
うっすら、はい、うっすらね、
うっすらグラスなんだよ。で俺うっすらグラスの方だったわけ。
あ、なるほど。
うん、してたのは、うん、そうするとねこれね万が一ね、うん、
バレると、
うん、キャップしてうっすらグラスでなんかいきなり見る一冊出して、うん、なんかお会計はあれあ水野さんなる可能性あるじゃん。でちょっとそれが一瞬よぎったわけで、よぎってなんかその女性のね眼鏡をかけた女性のちょっとこの道長いよって感じの店員さんだったわけ。なんかバイトっぽい人だったら絶対さ、うん、カレーの水野か知らないけど、うん、あれこの人は、うん、書店でのなんかあれなんか働いてね、うん、もう何年結構長そうな、
うん、
本好きそうな感じの人だったわけ、うん、これバレるかもしれないと思って、うん、そのまんま、うん、セルフレジに行って 初めてやりました。
初めてのセリフ。
ついに私、うんうん、でまあなんか何一応私も、うん、バーコードピッてやって、うん、でこうボタンを押してってぐらいは普通にできるため、うんうん、まあ割と難なく支払いも済ませて、そうそうだったんで、まあ、セルフレジをやったってこと自体は、うん、そのセルフレジ自体は、あ、なんか、便利なもんだな、みたいなことで終わったんだけどもね。でもなんか、その自分の中での、なんて言うんだろうね、生まれて初めてのセルフレジが、うん、こんな具合でよかったのかな。もうちょっとさ、
確かにね、
お赤飯でも炊くぐらいのさ、
やったねー みたいな、ね、そうそう、
おめでとうみたいな、
おめでとうセルフレジデビュー、
本当はどこの店でその初体験するのかをそのね、あの厳密に選択し、はいはい、そしてそれを祝ってくれる人たちを何人かね、一緒に同行してお店の前でじゃあ待ってるから行ってきなって言ってセルフレジ
遠くからカメラで撮ってるわ、
そうそう、でやって
帰って、お使い系だね、それね、
来る店自動扉出たらみんなで拍手ぐらいのことをやりたかったのに、普通にスーってやっちゃった、初体験俺の。
でもできたらすごいじゃないですか。
うん、まあだからもうこっからは。
うん、そうな。あのね、うん、言ってきますけど、うんうん、俺もセルフレジやりだして、まあまだ浅いです、歴は。
あ、そう。
俺も苦手だったから。
うん、そうね、そうだよね。
あのね、うん、難しいやつあるから気をつけて。
マジで？
難しいな。
あ、そう。
あのね、
うん、
カゴ、セルフレジさ、例えばスーパーでカゴを入れてさ、うん、買って置くじゃん、
うんうん、
置いてセルフレジだから、うん、ニル袋買えますか、マイバッグですか、はい、ね、マイバッグで、はいはいはいはい、マイバッグ置いて、
うん、
こうやってピッマイバッグピッ、はいはいはい、マイバッグ、
そうだね、やってくね、
これは大丈夫だっけ、
うんうんうん、
マイバッグをもうさ、こ点数少ないから、
うんうん、
肩にもうマイバッグかけてくから、ピッ直マイバッグ、
全然やるよ、ね、
でしょ、
そう、やりそう、
それでいけるレジといけないレジが、
うん、いけないやつは何、ピーとか言うの、
重さ測ってんの、あのカゴを置いたところの重さ測ってて、
は
あ、それをマイバッグ置いてる方に移した時の重さ測ってて、はあ、重さが違うとピー、万引きしてます、万引きしてます、いやマジでマジで、まあ、万引きしてますよ、嘘だけど、
嘘だけど、それ面白いな、
そこは嘘だけど、でもピーはなる、
へえ、
だから違うから、こ点数が、重量の点数が違うから、そうなんだ、俺それびっくりしちゃって、
はあ、
だから俺さ、ちっちゃいのは、うん、もうちっちゃいのは直バックでいいやと思ってた、
そうだよね、
入れてて、いやいや、大きいやつをこっちのね、棚ずらしちゃった、うん、で最後会計をそうと思ったら違うからさ、
うん、うん、
万引きしてます、万引きしてますみたいな。
それは危ない
わ。いや、危ないよね。だからそういうのがたまにあるから。
そんなの俺、神保町の賛成度
で
知り合ったらさ、万引きしてます、万引きで、店員が来てさ、違うんです、違うんです、これ、僕の本なんです。あなたの本でも万引きは万引きです。
で、ニュース出るわけ。著者自ら、自らの本を。
次長
万引き。相当お金に困っていたのか。
やばい。
やばいよ。
気をつけよう
。はい。じゃあ、一旦 CM です。
塩味がわかる人、伊藤さかりは知っている。他の誰にもできない相づち。それが上質。明日喋れることは明日喋ればいい。上質を知る人の M 強アワー。金曜日更新。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
ではいきます、
はい、
リーダー水野さん、丹野くんさん、初めてお便りします。
お、うん、ありがとうございます。嬉しいね、初めての人。
お店やイベントや書籍を飛び越して番組の方から先にたどり着きその後ムラのある聞き方をしていましたが、うんうんうん、最近はコンスタントに聞いています。あ、この方ね、ごめん、うん、先に言い忘れたけれども、
うんうん、
メールの表題に件名じゃ、件名に書いてありました、うんうんうん、ラジオネームパピルスさん、
パピルス、
はい、パピルスさんね、
うん、
村のある聞き方をしていましたが、最近はコンサートに聞いています。おもこれではなく普通おた、普通のお便りです。
いいですね、いいですね、
うん、味のわかるダバダーなお二人にお聞きしてみたいことがあります。あ、
はいはいはい、
近頃は気遣いの観点から音痴という言葉を使わないように思いますが、あえて使います、
うん、
音痴や運動音痴のように生まれながらの味音痴と言われる方々も一定数いるのだろうと想像するんですが、うんうんうん、その方々でも美味しいとまずいの違いを感じる基準はあるのだろうか。 ということが気になってしまい、見解をお聞きしたくメールした次第です。例えば、何にでも醤油やソースをかける単なる濃い味が好きな人や、マヨラーのように、調味料そのものが、の味が好きということではなく、純粋な味音痴の方は周囲にいらっしゃいますか？こういう質問です。
純粋な味音痴の人は、僕の周りにはいないような気がする。てかそういう、何食ってんのとか、何してんのみたいな状況見たことがないからね。普通な食事をして、普通に美味しいって言ってるからね。
そうね、でも、さ、これの質問で言うと、まあそういう味音痴の人は一定数いるんだろうけれども、その方々でも美味しいまずいの違いを感じる基準っていうのは何かあるかっていうね。
まあでもあれじゃない、その美味しいまずいの概念を持ってるかどうかは分からないけど、口に入れた時に何かしら自分の好みに合わせるっていう人はいるわけでしょ。
そうだね、だからさ俺もそう思ったんだけど、だから美味しいまずいを違いを感じる基準自体はあるんだと思うんだよ、その人の中にあるってこと。
そう
だよね、だって味音痴だけど、いや私味音痴なんですよ、味音痴だけど、これは美味しい、これは美味しくないって思うわけだから、
もしくはだから美味しい美味しくないよりかはただ単純に好き嫌いかね、好きか嫌いか、食べやすい食べにくいみたいなさ、だからこれがその人にとって美味しいかまずいかっていう、我々の思ってる概念と違う概念で判断を基準してる可能性
だからさ、あれだね、美味しいまずいが判断つかないのが世間的に味音痴というふうに呼ばれてるんだと、もし仮にすると、美味しいまずいではなくて、好きか嫌いかっていうことでの判断の方が、まあより誰にとってもなんか平等でいいってことになるよね。美味しいか美味しくないかは分かりません。でも好きか嫌いかははっきりしてます。
そう、
これだとほとんど全員が多分そうだもんね。
そうだよね。
だからそれで言うと私もはね、よくね、周りに言ってますけれどね、水野仁介ね、まあまあ味音痴ですよ。よくわかんないよ。よくわかんない。そんななんか、繊細な味覚の持ち主で、何かこう、人舐めして、これはあれですね、なんてさ。全然ないですよ、僕はもう。全然ない。大体我々ね、まあ、今週は我慢しましたし、来週も我慢しようと思いますけれどもね、もうこの収録用にカップラーメン用意してますからね。
いいね。
これ、この時点でもうね、水野もリーダーも味音痴がもう今、確定しました。
カップラーメン好きってところ
で。カップラーメン用意してます。いいね。ダメだよ、もう。だってしょうがないよね。これ、だって、うまいんだもん。
そして好きなんだもん。
っていうね。いうことですよね、きっとね。ということで、まあ、
欲しい回答になってたのかな。
まあ、だから基準としてはある。でもそれは美味しいまずいの基準ではないかもしれない。
そう。
好き嫌いの基準は、それぞれにある。
そういうことです。
そういうことですね。
はい。
じゃあ最後、将棋の名言いきたいと思います。あれ、ピッピッピになっちゃった。
大丈夫。
大丈夫。いきますよ。
はい。
はい。いきます。直感の方を選ぶ。加藤一二三。将棋の対局では、長考に攻守なし。長く考えてもいいことないよっていうね、不思議な現象がしばしば起こる。下手の考え、休むに似たり、で、ぐるぐる堂々巡り、ただ迷ってるだけということも多いと。持ち時間をほとんど使って最後の方で思いついた手がバッカにうまく見えて、ふっと指してみたらそれが大逆襲ということもある。なんだ、最初に見えた手がやっぱり一番良かったのかと悔やんだ経験が誰しもあるだろう。加藤一二三九段は現役時に直感力、読みの力、いずれも超一流だった。では考えた末に、後で浮上した候補手を比較すると、際にはどうしたのだろうか。かつて加藤はこう言っていた。直感の手と後から読んだ手と大体価値が同じくらいの時があるでしょ。その場合には、私なんか直感の方を選んでいる。後からの方は大体欲が出てきて思考的にもどうもおかしいところがあるかと思いましてね。それで直感の方を選ぶ。というふうに答えた。ね。まあ、 直感の方を選んでリーダーなんか生きてきて
ます
から
ね、うん、いやそうですよ、僕直感で選んで生きてきてますよ、
そんな後から読んだ手とだってね、うん、後から本は大体欲が出てきて執行というより欲がないから、
ね、でもね、リーダーいやあるのよ、
いろいろ考えちゃう時もある、
考えちゃう、あるあるある、全然ある、
あ、そう、
それは、うん、一部のごく限られた競馬だけですけど、
うん、そう
競馬の時は、
競馬なんかありそうだね、
そう競馬なんか直感で買ってる方が当たってる気がする、
はいはいはいはい、で考えてに考えてこっちかもと思っても、
うん、
ああ最初にしとけばよかったと、
単純にほんとだからさ、俺今はあんま買わないけど、うん、よく買ってる時なんかは、うん、もう馬の名前だけで買ってた、
あ、
馬の中で名前で、はいはいはい、グッとくるね、この馬の名前みたいで買ってる方が、そして面白いし、まあまあ当たってたのよ。今はなんかさ、ちょっと変に知識得ちゃったから、グッとくる名前を見ながら、あ、いいね、この馬、でもいろいろ見るじゃん。
はいはい、
情報をね。オッズとかさ、で見て、あれ、こっちかもなと思って買うと大体外れる。
かあ、なるほど。
よくない、
うん。直感を選んでいきましょう。
直感でいきましょう。はい。というわけで、初めて、普通オタ、初めての人が初めて普通オタ、
それでね、あのね、このね、パピルスさんね、うん、オモコレチャレンジの住所、名前がありませんので、うん、せっかくなんでお送りください、
うん、はい、
記念グッズ差し上げます、
ね、記念グッズ差し上げますんで、
はい、引き続きオモコレお待ちしております。東京あっかりアットマーク yahoo.co.jp まで、カレーの思い出、恋の思い出、普通オタよろしくお願いします。
はい、お待ちしております。というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 教アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり、
おつかり。